辻ちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン2、イエーイ。第11回となりましたアクセシビリティポッドキャスト、はい、本日も三井リンクスのスタジオからお送りいたします。
はい、
私は三井リンクスのアクセシビリティエンジニア辻ちゃんこと辻勝俊です。
はい、そして上ちゃんことインフォアクシアの植木です。
よろしくお願いします。
いや、辻ちゃん、なんか東京の冬は今年なんか寒いね。
雪降りましたね。
この間結構大雪で東京も積もったけどさ。
はいはいはいはい。
辻ちゃん大丈夫だった雪？
あのですね、うん、やっぱり今回みたいな大雪だと、うん、路面がこうなんていうか溶かなくなっちゃうんですよね。
凍結しちゃって。
そうですね、うんうん、で、うちから外に出て、うん、買い物終わってうちに戻るときに、うん、うちの近くもずっと雪積もってたんで、うん、入り口が分かんなくなって雪すぎちゃったんですよね。
そうきたかと。
雪すぎちゃいました。
では、ヘッドライン、
はい、
お届けしてまいりましょう。
はい、今回は3本のトピックをお送りいたします。
アクセシビリティヘッドライン。
それでは最初のトピック参りたいと思います。ウェイアリアに関するドキュメント公開。はい、ということで、
はい、
ウェイアリアに関するドキュメントが公開されたという話題なんですが、はい、ウェイアリア、ウェちゃん、これどうなんですかね。
アリアいいね。
え、
アリアいいよ。
え、ウェちゃん、真面目に紹介していただかないと信用に関わりますんで。
いやー、アリアいいんだよね。
はい、
ですね、
はい、
まあ、アリア、アクセシブルリッチインターネットアプリケーション、
はい、
ということで、まあ、AJAX とかね、ああいうリッチなアプリケーションのインターフェースをどうアクセシブルにしていくか。で、まあ、特にやっぱり音声読み上げでどう使えるようにしていくかっていうところが多分ポイントになってると思うんだけど、
はい、
まあ、今回、ウェイアリア 1.0 というですね、ドキュメントをはじめとして、ウェイアリアプライマー。これは、このウェイアリアの背景とかですね、あるいは現在のそういうリッチになってきたウェブの問題点を解説している文書なんですけども、もう一つ、ウェイアリアベストプラクティスっていうドキュメントも公開されてまして、
はい、
これはそのウェイアリアを実践じゃどういうふうに使ってインターフェースを作っていけばいいかっていうことを解説してくれてる文書なんですけど、
はい、
まあ、まだ僕もしっかり見てないんですけど、特にこのウェイアリアベストプラクティスっていうドキュメントは、結構参考になるかなと。
なるほど。
思って見てまして、
はい、
例えばその、で、どういうステップ、どういう手順でアクセシブルなウィジェットを作っていけるかっていうのをですね、ウィザード形式じゃないんですけど、順を追ってこう、まずこれからこれを選んで、
はい、
で、次に今度はこれを決めて、で、次に今度こういう設定をしてみたいな感じで、順を追ってこう説明してくれてるんですね。
はいはいはい。
だから結構実際にこう自分で作ってみよう、設定してみようと思った時に、結構これは分かりやすいんじゃないかなというふうに思って見てました。
はい。
あと、例えばそうですね、まあ面白いなと思ったのはドラッグ&ドロップ。
はい。
これはマウスじゃなきゃできないと思ってたんですけど、
はい。
なんか読んでると、ドラッグ&ドロップもキーボード操作でできるような方法がどうも模索されているみたいなんで、まあそういう意味では非常にですね、今後、このウェイアリア注目していきたいというかですね、
はい。
ちょっと期待できるかなと。
そうですね、やっぱり。
してますね。
うん。リッチなアプリケーションっていうのは、こう、僕たち自身も使ってみたいものですし、今後どういう方向で進んでいくのか注目したいと思います。
で、結構ね、海外の方では、まだこれ、ウェイアリアってドラフトなんだけれども、
はい、
実際にこう、新しく定義されている、例えば、ロール属性とか、ステート属性とか、なんかそういうのを実際に使ったモジュールとか、ライブラリーがこう、作られ始めていて、
はい、
で、例えば、Firefox と、向こうだ、まあ、JAWS とか、
はい、
WindowEyes だと、読み上げでもちゃんとこう使えるようになっていたりとかですね。
ああ、試してみたいですね、
うん、そういうサンプルもできてきてるんで、
はい、
これはぜひですね、ドキュメント全部英語ではあるんですが、
はい、
日本のスクリーンリーダーの開発ベンダーの皆さんにもですね、ぜひ今のうちから取り組み始めてもらって、日本語環境でもこうサンプルを作れるような状況にこう早くなってきてほしいなと。
そうですね、
思うんですけどもね、
はい
はい、
またこのドキュメントについて今コメントを募集してるんですよね。
そうですね、一応パブリックコメント募集ということで、
はい、3月3日まででしたか。
3月3日、
はい、
ひな祭りですね。
ああ、そうですね
まあ、あんまり意味はないと思うんですけど、ひな祭りの日までにコメントをくださいと、
はい、
まあ、英語の読める方、
はい、
興味のある方はぜひですね、ちょっとこう目を通してみてもらって、気がついたことがあればコメントを頑張って、これ多分英語で送んなきゃいけないと思うんですけど
そうですよ、ね、
頑張って送ってもらいたいなと思います。
はい、はい、というわけで最初のトピックでした。それでは次のトピック参りたいと思います。携帯電話向けコンテンツのアクセシビリティに関するドキュメント公開。というわけで、モバイル向けのコンテンツについてもアクセシビリティってあったんですね。そうですね。
まあ、これは W3C の WCAG、まあ、今 1.0 ですけども、
はい、
ウェブコンテンツアクセシビリティガイドラインに書いてあることと、それからモバイル端末、まあ、携帯電話と、あとおそらく海外の方では PDA とか結構使われてるんで、
はい、
そういうモバイル端末全般だと思うんですが、そのモバイル端末を使っているユーザーのためのガイドライン、まあ、コードはベストプラクティスって言ってますけども、
はい、
まあ、非常に共通点があるということで、WCAG 2.0 に対応してコンテンツを作っていれば、それはそのままモバイル端末でも使いやすいコンテンツになりますよと、
うん、
いうことが言いたいみたいなんですけども、
はい、
一応これは W3C のですね、ウェイの中でもエデュケーション&アウトリーチワーキンググループっていう、まあ、いわゆる教育とか、
はい、
啓蒙とかを担当しているワーキンググループが作ったドキュメントということで公開されています。
はい、
そうです。まあ、例えばマウスを使うことを前提にしたコンテンツなんかがあると、
はい、
例えば、まあ、アクセシビリティ的にはマウス操作できないユーザーが使えないじゃないかと。
運動障害の方々とかですよね。
うん、ありますけども、同じようにモバイル端末のユーザーのことを考えると、まあ、モバイル端末にはまずマウスがついていないので、
はい、
マウス操作前提にしていると同じように使えないということで、アクセシビリティガイドラインにはキーボードでも操作できるようにしましょうっていうのがあるんですけど、
うん、
それをやることでアクセシビリティも向上するし、モバイル端末ユーザーのためにもなるという感じのこう一石二鳥な、話がですね、実例でいくつか挙げられていて、ほらこんなに共通点があるでしょうと、
うん、
こういうことで、アクセシビリティだけとかですね、モバイル端末向けだけっていうふうに別々に考えないで、まあ、一緒に考えて取り組んでいきましょう。
なるほど。
より多くのユーザーが使えるコンテンツにしていきましょうと、
はい、
いうことを多分言いたいんじゃないかなと思いますね。
なかなかあれですよね、こう単体で例えばアクセシビリティ対応しましょうっていうような話を持っていっても、うん、こう説得力に欠ける部分とかってあったりすると思うんですよね。
そうですね。
そういう意味では説得材料になるかなっていう気はしますね。
そうですね。まあちょっと前はね、検索エンジン対策との共通点がこうクローズアップされてきて、
うん、はい、
読み上げソフト対応と検索エンジン対応一石二鳥ですよっていう話がありましたけども、
はい、
多分それと同じような考え方、切り口で考えられたドキュメントじゃないかなと思います。
はい、はい、というわけで2つ目のトピックでした。それでは次のトピック参りたいと思います。企業内ウェブ閲覧環境に関する調査結果発表。また興味深い内容の調査研究が、
はい、そうですね、
行われたんですね。
はい、これは社団法人日本アドバタイザーズ協会、まあ、通称ウェブ広告研究会が発表した調査結果なんですけれども、
はい、
まあ、これなんか調査2回目らしいんですけどもね、企業内でウェブページの閲覧環境が今どうなってるかっていうのをですね、
うん、
実態を探るという調査なんですけれども、プレスリリースの見出しにですね、 30% 以上の企業でフラッシュコンテンツが視聴できずと。
これ意外でしたね。
これ結構ですね、
うん、
そうなのっていう感じなんですが、
はい、
でちょっとプレスリリースなんかをちょっと見てみますと、フラッシュを視聴できる会社は今回も2005年と変わらず 69.1%、
うん、
で従業員が100人未満の会社だと 88.2% が使えるんだけど、5000人以上の会社だと 68.2% しかフラッシュコンテンツを使えないと。
なるほど。
ことらしいですね。だから企業規模が大きくなるほどフラッシュを使えない状況にあるとということですね。
はい、
であとちょっと興味深かったのは、業種によってもちょっとこの辺パーセンテージが変わるみたいで、
あ、はい、
例えば情報通信業だと 85.4% が利用可能なのに対して、うん、金融保険業だと 50%、
はい、
それから観光庁だと 57.1% しかフラッシュコンテンツを閲覧できないということなんですね。
はい、じゃあこれあれですね、あのフラッシュのみで情報を提供しているようなコンテンツだと、もしかしたら企業内から アクセスして情報を入手したいって考えてる利用者の方にとっては情報が伝わらないっていう問題になりますよね。
うん、そうだね。特にまあ B2B というか、
はい、
対企業に対して情報を発信する、あるいは何かサービスを提供する場合にはフラッシュだけでやってると使えない人が思ってる以上にいるよっていうことだよね。
はい、
うん、
これは情報発信する側も気をつけないといけないですね。
そうですね、ちょっとこれは注意しておいた方がいいかもしれないですね。
はい、
であと今後1年くらいの間に実施を予定検討していることっていう質問に対してですね、ちょっと興味深かったのは、
はい、
インターネットのブラウザを IE7 に変えるっていうのが 22%、
うん、
それから OS を Windows Vista に変えるっていうのが 19%、
はい、
ということで意外と低い数字かなと。
そうですよね、
まあ、Vista はなかなかね乗り換えが進まないっていう話は聞いたりしますが、特に企業のレベルでは 19% ですからね。この辺まだまだこう時間かかりながら徐々に切り替わっていくのかなと。
そうですね、
感じですね。まあいろいろね、やっぱり最近こうセキュリティとかかなり気にするようになってきてるんでね、
う
ん、
そうですね、まあ
慎重になってるのかなっていう感じはありますけどね。まあそれ以外にも結構ね興味深い、へえそうなんだっていう感じの結果が出たりしてますので、これはぜひ皆さんも一度目を通しておくといいかもしれません。
はい、というわけで3つ目のトピックをお届けしました。はい、というわけでアクセシビリティポッドキャスト第11回をお届けしてまいりました。
はい、今日はなんかテンポ良かったね、ずいちゃん。
ありがとうございます、うん、頑張りました。
でところでずいちゃん、なんか、
はい、
3月にアメリカに。
そうなんですよ、C3 コンファレンス2008というところで、
はい、
三井リンクス今年2度目となるんですけど、
うん、
講演をすることになりました。
素晴らしい。
今回の発表テーマはインプルーメントオブウェブアクセシビリティ What a Japanese Web Production Company Can Do というテーマで発表してくるんですが、
日本語で言うと、
あ、日本語で言うとですね、ウェブアクセシビリティ工場のために、はい、
工場、何、ついちゃんチョコレート工場で作るわけ
ちょっと待ってくださいね。ウェブアクセシビリティ向上のために、日本のウェブ制作会社としてできることという内容、
ね、なるほど。これ当然プレゼンテーションも英語で。
そうですね、はい、
まあ、ついちゃん英語ペラペラだからね。
いや、そんなことはないんですけど、頑張って発表していきたいと思います、
はい、これ僕もあの行くので客席の片隅から、
はい、あ、ぜひ
星ヒューマのお母さんじゃないわ、お姉さんみたいに半身乗り出して見守ってるんで、
はい、よろしくお願いします、はい、帰国後にですね、
うん、
この C3 コンファレンスで得た知見とかを共有できるような、
あ、そうですね、
場を設けたいなと思ってまして、
結構ね今年も10個超えるセッション、ね、2人とも出ようと思ってるんで、
はい、
そこで聞いてきた最新情報とか、
そうです ね、
海外はどうなってんだとか、その辺をこうぜひ皆さんにも、
はい、
お届けしたいですね。
ライブ版とかで皆さんに我々の姿を見ていただきながらお話できたらいいですよね
姿を見せる
このメタボーダー
メタボーダーボディを披露するわけですね、
はい、そうですね。
まあ、でもそういうちょっとライブ版的なイベントじゃないですけど、そういう場もちょっと作っていけたらいいですね。
はい、
ちょっとこれ真剣に考えましょう。
はい、
はい、
アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております、
はい、
メールかまたはブログのコメントの形でお寄せください、
はい、宛先は、
はい、a11y@mitsue.co.jp a11y@mitsue.co.jp です。
はい、まあね、本名じゃなくてもペンネームで全然構わないんで、
はい、
ぜひどしどしお寄せください。
よろしくお願いいたします。ということで、アクセシビリティポッドキャスト、本日も三井リンクスのスタジオからお送りしてまいりました。それでは、
アディオス、アミーゴース。